どうも、タミンデザイン FM です。はい、もう先日 Amazon のダークパターンがみたいな話ちょっとしたんですけど、
はいはいはい、
なんかやっぱり今ダークパターンがちょっと話題らしくて、 NHK の番組でも取り上げられてましたね。
お、マジですか？ NHK でダークパターンが？
そうそうそう、クローズアップ現代、黒源で取り上げられてて、はいはいはい、
クロゲンって訳するんですね。初めて知りました。
そうそうそうそう。
ちょっとどんな風に取り上がられてたのか気になりますわ。
そうっすね。じゃあちょっとその話簡単にできればと思うんですけど、うん、まあ、今 EC サイトに流行ってるダークパターンによる被害みたいなのがテーマで取り上げられてて。はいはい。でまあ昔からあるんだけど、はいはい、そうそうそう、うん、
まあそうですね。
まあここ最近世界的に規制がかかっているところが出始めてるっていうのもあって、注目されているっていうね、背景があります。で、なんかね、あ、なるほどって思ったんだけど、ネット購入ってクーリングオフの対象にならないから、
はいはいはい、
だからあくまでこう自分で検討して購入したよね。なんでこう日本の法規制、法案の中だとなんかちょっと抜け穴、落とし穴っぽいところになってて、そこがなんか一つ問題ですみたいなのは語られてました、
ね、なるほどな。届いたらすぐ確認して、うん、間違いはないか見なきゃいけないみたいな感じですよね。
そうそうそう、そうなんですよ、
うんうんうん、
で返品もできませんよ、返品できない旨は書いてありますよねとか、
はいはい、
ちゃんと規約読んでくださいとか、なんかそういうのでもう泣く泣く、
うんうん、
なんかもう受け入れるしかないみたいな。
会社によってその特約みたいな項目が違うから、
うん、
ここは大丈夫だけどここはなんか受け付けてないみたいな、そういうのもありますよね、やっぱり。
そうだね。まあまだそれはまだいい方で、なんか本当にこう騙そうとしてる EC サイトというか、なんかそういうのを結構運びってるらしくて、
はいはいはい。
まあっていうわけで、ダークパターンなんだけど、そこで紹介されてたのがなんか7つの分類がありますよっていう風に語られてて、
はいはいはいはい。
でこれはなんかダークパターンの本にも書かれてあったんだけど、改めて番組でも紹介されてたから面白いなと思ったんで、それも紹介できればなと思ってます。
はいはいはいはい。
でダークパターンの、そうそう、7つの分類がちょっと送ったページに書かれてあるんだけど、
ちょっと今開きました。ちゃんとまとめて行動してるって今なりました。
そうだよね、すごいよね、
うん、そうです。
で1つ目は強制、
はいはい、
ユーザー登録や個人情報の開示を強制するっていうのがダークパターンですと、
うんうんうん、
で2番目がインターフェース干渉、はいはい、これは事業者に、そうそうそう、都合の良い選択肢を事前に選択しているとか、視覚的に目立たせているとか、この例で言うと定期便で購入を赤く大きく目立つように、一つだけ購入を小さく目立たないように表示して定期便で購入に誘導するのはダークパターンですよ。
まあ確かにこれは結構ですね、よりますよね。
そうだね。
難しいですよね。
まあ最後にまとめてようかなと思ってたんだけど、やっぱり、うん、見る人によってはあれ、これは別にダークパターンではないんじゃない、グレー寄りだけどとか、
まさ
に、なんかそう、この分類はいいとして、この分類でどこまでやったらダークパターンなのみたいなところの評価みたいなのが結構難しいのかなみたいなのは思ってるかな。
そこが難しいからこそ揺れてますよね、こういうのが生まれてますよね。
いやそうなんだよね。
うん、
で続けて紹介すると、3番目は必要な繰り返し、ナギングとも呼ばれていて、 これは通知や位置情報の取得など事業者に都合の良い設定に変えるように何度も要求するっていうこととか、あと4番目は解約やポリシーに配慮した設定に戻すことなどを妨害する行為、要は大会動線が長いとかだよね、見つけられないとか。で、
いや
5番目がこっそりスニーキング。これは知らない間に手数料が含まれてますよみたいな。あとはトライアル期間後に自動で定期購入に移行しちゃいますよとか。で6番目は社会的証明で、他の消費者の嘘の感想や行動などを通知 している。例えば自分以外の、そうそう、嘘は良くないよね。
嘘は良くない。
ね。自分以外の多くの人が見ていますよっていう情報を表示して人気があるかのように見せるみたいなね。で、7番目が緊急性。これはカウントダウンタイマーとか、在庫が少ないとか、需要が高い、今だけとか、でこれらの情報を見せることで、だから今買わなければという気持ちに追い込んでいく。で、さらに問題なのが、このカウントダウンタイマーが嘘のタイマーでこうループしちゃってるとか。
はいはい。よくない。
ですよね。
うんうんうん。
まあ、というわけで、まあ、嘘のカウントダウンタイマーとか、なんか嘘の情報を掲載してるよっていうのはすごくわかりやすい。嘘じゃんみたいな、詐欺じゃんみたいな。でそれはすごい分かりやすいんだけど、結局本当か嘘かが問題なのかっていうところもあって、たとえそれが本当であろうともやってることは同じだよねって なったら、なんか嘘だったらダークパターンで本当だったらダークパターンじゃないみたいな、
はいはいはい、
そういうことなのみたいな話になってくるから、だからすごく判断が難しい。ただこれ難しいって言ってるのデザイナー目線で、おそらく消費者目線だったら嘘でも本当でもやめろって思うと思うんだよね。
それはそうですね。かつね、そうそうそう、ちゃんとやっぱり真摯にやってたとしとってと捉えられるリスクはゼロじゃないんで、
いや、そうそうそうそう、そうなんだよね。だからそのさっき言ってた本当にグレーかダークか分かんないんだよねみたいな風に言ってる時点で、ちょっと事業者側というかそちら側の目線で語ってて、完全に消費者の目線で立つと、もう全部やめろって思うんだよね。
わかります。シンプルにもうしてくれと。
あ、そうそうそうそうそう、グレーだどうとかじゃなくてみたいな感じ
でも、
まあ、なんでそう、なんかそれをちょっと改めて番組を通して確かになって思った、
はいはいはい、
結構勉強になったかなっていう感じでしたね、
うんうんうん、
でこのページ30社にアンケートを取ったっていうのがあって、
あ、そこが面白いなと思ってました。今サイトを見てて、
ね、面白いよね、
うん、
その EC 系サービスを提供している会社だったりで、はいはい、あとはね、ネットショップショッピング以外にもサブスクリプションのサービス、旅行用サブスクリプションだと動画配信とか音楽配信か、あとは予約サービス、うん、はいはい、旅行予約とか飲食店予約とか、そういったところに、うんうんうん、アンケートを取ったで回答を掲載してるんだけど、傾向としては、はいはい、まあ、まず外資系の企業に関してはそもそも回答してませんっていう企業がほとんど。
確かに回答してても最後の一部分ぐらいですね。
あ、そうそうそうそう、
確かに音楽配信サービス軒並み終了です。
あ、そうそうそうそうそう、
全部未回答。
で、大手 IT 企業は項目には未回答で、なんか自由回答欄にそのお客様の満足のために誠心誠意取り組んでいますみたいな、
はいはいはい、
コメントを残しているっていう企業が、まあ、多く見られましたと、
うんうん
うん、であとはそのベンチャースタートアップは、まあ、ちょっとできるだけ具体的に答えているっていうような傾向が まあ僕の主観で見た時に見られたかなっていう感じかな。
確かに全項目に対して問いが18個ぐらいあるんですよね。8個全部答えてますね。ところが多
そう。そうそうそう、うん、そうなんだよね。で具体的に答えて くれてるところも、あれそれダークパターンなのかとか、あちょっと違くないみたいなのを思ったりもする回答もあったりとかするんだけど、
はい、
まあでもあのきちんと答えようとしている、あの会社を見られてすごい好印象だったね。
そうですね。でもなこの質問も企業にしてどうした方がいいんだろう。
そうだね、多分やっぱり難しいのは、まあ難しいっていうか、まあなんかやっぱりこれはダークパターンだからやめようねとか、ガイドラインみたいなものが公にこう提示されてるといいのかなとは思っていて、まあ今言ってた7つの分類も、
はい、
あそうそうそうそう、それに入るかもしれないけど、なんかもっと具体的な、
うんうんうん、
でそれが社内だけじゃなくて、あの社外にも公開されている状態でだといいのかなって、うん、要は WCAG みたいなアクセシビリティガイドラインみたいなものが、
はい、いや同じこと思いました。
そうだね。
まあ、もしかしたら作られるかもしれないですね。今後こうなってくると。
そうだね。多分ちょっと調べられてないけど、あの世界的にこう規制入れてるところはおそらく、うん、まあ何を対象とするのかみたいなものが結構明確だと思うから、そこら辺は参考になる、ガイドラインとしての参考になると思うんだよね。
うんうん、確かに。
かなまあ、なんで結構ダークパターンは今国内で問題になっていて、でじゃあ何がダークパターンで何がだったらいいのみたいなもののガイドラインは今すごい重要なんじゃないのかなって思ったっていう感じかな。
ダークパターンの申し子みたいになってますね、荒川さん最近。
いやでも話題が結構こういうのが多いから、やっぱりなんかすごい問題になってるんだなみたいなのは思いますね。
確かにな。
そうね、まあ、あと ダークパターンっていう名前もなんかキャッチーだしね。
ハッピーパターンとか紹介してほしいですもう逆に。
ああ、いいね。
これハッピーだよっていうパターンもやっぱね事例としてほしいですよ、うん、こういう話を聞くためちゃくちゃ真摯ですよみたいな。
うーん、
あーでもなんかこの手の話なんかゼロをプラスにしていくというよりかはなんかマイナスをちゃんとゼロにしようよみたいな意味合いが強いから、うん、ハッピーパターンというよりもこういう方を取り上げられがちですよね。ですし、なんかそこは注意しなきゃいけないんだよな、やっぱりと思います。聞くたびに。
そうだね。です。なんか本当そう思う。はい、
うん、
っていうね、感じでした。まあ、番組の方も面白いので、気になった方はぜひ、見ていただきたいですね。なんか、放送から1週間ぐらいは、見れるのかな。多分今だったら NHK プラスで。
ああ、そうなんですね。
ああ、でも、ああ、でももう見れなくなっちゃってるかも。まあ、気になってる方は見てみてください。おすすめです。